どれどれナビくる検索っと。これは楽々だ。
これで査定額も大幅アップ。欲しかったあの車に乗り換えるチャンスですね。車を売るならまずはナビくるで検索。ナビくるで検索ですよ。
ブラザートムです。毎週土曜日午後6時からお送りしているキリン一番搾りワンモアパイント、あなたがハッピーになるために聞く音楽って何ですか。メッセージとともにリクエストお待ちしています。そして毎回お迎えする豪華なゲストとの楽しいおしゃべり、週末のハッピーな60分、合言葉はワンモアパイント。
ノーナリーブスの小松茂、奥田健介らとともに堂島康平×エース来福決定。9月29日土曜日、ビートステーション。チケットは7月7日から発売開始。お問い合わせは 092-712-4221、 いつもの B まで。
広沢忠です。今年も福岡ライブが決定しました。広沢忠オータムツアー2012福岡公演は11月4日日曜日、会場はルームス。チケットは7月28日から発売開始。お問い合わせはいつもの B まで。
博多スタジオから元木鉄道が生放送でお送りしているクロス FM モーニングゲート、鉄道の部屋。今日火曜日は福岡の街を元気にしている方をお迎えしています。今日お迎えしているのはアジア太平洋マネジメントの青木道夫さんです。青木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ある意味でこう福岡の街を元気にしている方というので言えば、はい、青木さんぴったりだなと思うんですけれども。
ありがとうございます、はい、
というのもですね、はい、まあ、本当に中小企業の中でもまあ元気がなくなっていってるところが多い中で、はい、それをこう再生させていくというコンサルティング業務をですね、はい、されてらっしゃるということで、はい、まずそのアジア太平洋マネジメント、その青木さんのコンサルティングの特徴というといかがでしょうか、ね、
はい、私がもともと出身が銀行金融機関ということでございまして、
はい、
しかしながらその融資ブローカーのような、はい、お客さんと融資、銀行との間に入ってですね、融資を出して成功報酬でいくらかもらおうというようなビジネスは結構ありますし、
まあ、その融資ブローカーというのは、まあ中小企業としてはなかなかお金が借りれない、
はい、
資金繰りが大変、
そうですね、
まあ、なんとかお金回したいっていうところはたくさんあると、そういうところに来て、
はい、
まあ、じゃあ私がいろいろ書いて、はい、あげて、で銀行に交渉してあげて、はい、借りてあげるから、その分のいくらがちょうだいねというような、はい、まあ、商売ということですね。そういう方々は結構たくさんいらっしゃるけれども、
はい
はい、
私の場合成功報酬で今までお金を報酬をいただいたことは一度もございませんし、
はい、
契約そもそもが顧問契約でございまして、私のまあ考え方っていうのは、はい、融資を得ることは大切だけども、
はい、
融資を得た後に、
うん、
本当にその企業が描いた事業計画通りにですね、
はい、
事業が進捗していくのかとか、
うん、
融資を得た後の企業の体制というものが一番重要だと思ってるんですね、
はい、
ですから融資を得るためだけに事業計画を描くことも、うん、なんとか融資を得ようとすることも、それは一定の知識がある方は可能なのかもしれないですけども、はい、その後のモニタリング体制であったり、企業を、成長もしくは再生軌道に乗せるプロセスっていうのは、うん、融資をスポットでポンと受け取るというか得るよりももっと重要なプロセスだと私は思ってます、ね、
もしかしたらその事業計画っていうのも、はい、仮んがための計画で実際のその再生に適した計画じゃないかもしれないし、
はい、
もし再生に近いような計画だってあったとしても、はい、その後その社長が実際にそれを実行しなかったら何の意味もないわけで、
はいはいはい、
また同じように融資が、まあ、お金が足りないという状況になるわけですよね。
90% 以上の確率となると思いますね。その後のモニタリングというものを誰もせずに、はい、融資を受けてコンサルタントもはいおしまいさようならになってしまうと必ずそうなります、
はいはい、じゃあ青木さんが、まあ、そうやってコンサルをされる先っていうのはもう本当に苦しんでらっしゃる、はい、まあ、倒産というところももう前にちらついてるような会社、は
い
は
い、ケースが多いですね。そういった場合が
どういう状況ですか、はい、その、まあ、中身ご覧になって、
例えば財務状態で言うならば、まあ専用専門用語 が用いるとその債務超過と呼ばれるですね、はい、あの状態であって、私も銀行員時代そういったお客様見てまいりましたけども、うん、はい、やはり総資産が1億あって純資産がマイナス1億と、これはもう銀行の中で言うとどうしようもない場合というような企業さん財務内容になるわけですが、私から見るとまだまだ改善のしようがあるわけなんですよね、は
い、これズバリその、はい、社長と一緒に、改善計画を作っていくわけですね、はいはい、どのようなことが起こりますか。
まずですね、過去にコンサルを入れましたとか、はい、社長が自分で作りましたっていう計画を見てみると、うん、必ず売上が右肩上がりに上がってます、はい、それはそうしたいんでしょう、気持ちは分かりますけども、はい、誰もそんなことは認めてくれません、はい、売上が今 1% 上げるのも苦労する中で、はい、毎年毎年 5% 10% の売上増加計画などですね、はい、達成できるはずがないんですね。
もう銀行の方、まあ、金融機関の方はそれ見ると、はい、非現実的だなと、
妥当性がないという結論に至ります
よね。
経営改善計画、何とかして利益を出していこうという計画は、うん、これはもう金融機関に見せるための計画であって、はい、もしくは社内で達成させるための計画であって、うん、一番現実的なのは経費削減、これだけですね、
はあ、
はい、
でも経費削減となるとやっぱりその社長としてはね、
はい、
まあ、自分の給与も含めて、
はい、もちろんですね、
まあ、その正義がないわけでしょ、
もちろんです、
やっぱり青木さんの計画されるとすれば、はい、
もちろんですね、
そうなるとやっぱりこういやーっていうようなことないですか。
だったらもうご自身でも勝手に再生してくださいと。
そこは厳しくね。
そうですね、
はい、ということで、じゃあそれ分かったと、
はい、
あなたに一任してみようと。
そうです。
で、私たちも自分の身も削ると、
はい、
だけどこの会社をなんとか存続させたいんだという方と一緒に、
そうです、
はい、さんは一緒に計画を立てる、
むしろもうそういった会社の方々と私は一緒に歩んでいきたいと思ってますので、うん、
それでその計画書を銀行に持っていくわけですよ ね、 青木さんが、
はい、
まあ、金融機関にもコネクションがお持ちで、
はい、
で、まあ、持っていく、そうするとどういうその、はい、やっぱり借りられるもんなんですか。
まあ、最近で言うならばそれで追加融資が出たというケースももちろんございますし、
はい、
金融機関というのはお客様借り手側に対して、格付けを行ってるんですね、
はい、
でこの格付けが誰もですね、うん、その債務超過が解消できる見込みがなければ、
はい、
非常に悪い格付けがつくんです、
うん、
でその格付けが与えられたら追加融資は基本的に絶対できないっていうようなもうレベルがあるわけですが、
はい、
数年以内に債務超過の解消の目処が立つとか、
うん、
利益が出る計画があるとか言って、
はい、
その計画を金融機関が一回認めたならば、
はい、
その格付けが上に上がるんですね、2つか3つぐらい、
はい、
そうすると追加融資の可能性が見えてくる、
高まると
、
はあ、
でその融資を受けることだけを目的としてるわけではないですけども、はい、
存続ですからね、
そうです、
まあ、そのために必要な融資ということですよね、
はい、
はい、
まずは受けないと潰れるんであれば何とかしましょうと、
うん、
でも17も受けた後のその話であって、うん、
はい、
そういった計画を出して金融機関に出して、うん、それが妥当であるからこそ初めて銀行が認めて融資が出たわけなんですね、うん、とするならばその企業の再生というのはその計画を達成させることにかかってるわけです、
はい、
ですから融資が出ることに対して意味はなくて、
うんうん、
その後その計画を私と一緒に達成させていくことに意味があると思ってます、
うん、そうですね、
はい、
まあ、中小企業からすれば、はい、金融機関冷たいっちゃんねとか言って、
で、
ね、で銀行家から言えば、はい、もう本当に中小企業の社長は計画性がないとか言って、
ね、
このお互いが、はい、よく考えてみると、
はい、
まあ、社長は当然自分の会社潰したくない、
はい、
金融機関にしても、
はい、
取引先に潰れてもらっちゃ困る、
はいはい、
損しちゃうと、
そうです、
いうことで頑張ってもらいたいと思ってるわけですよね、
はい、
この両者がその前向きな方向で合致すれば、
はい、
全くその矛盾がないわけですよね。
私はもうそこの通訳だと思ってますので、
うん、
先ほど申し上げたように格付けが金融機関としても上がれば、
はい、
信用コストといってその損失が銀行にとっても損失が減るんですよね、そういった銀行にとっての多大なメリットもありますし、
うん、
金融機関は債務者借り手側は企業側は本当に企業が再生できる、
うん、
そして最初に出した計画に基づいて私が毎月その計画が達成可能なのかどうなのかというのを銀行まで報告に行きますから、
は
い、その達成度合いというのも毎月月に1回は銀行が分かる、
はい、
こういったビジネスです。
これが面白いんですよ。青木さんが銀行にちゃんと報告をしに行くわけですね。
私が行きますね、
はい、全部その資産表から何から見せるということなんですよね。
で
計画とこれだけの何パーセントの達成ですということを報告していくと、これは金融機関の人からしてみれば、はい、自分の仕事全部肩代わりしてくれる、それも最高レベルで
いや
もう絶対嬉しいと思うんですよ。
ありがとうございます、はい、
だからね、本当は奥さんみたいな方がたくさん増えてくれば中小企業ね、僕中小企業に対する金融円滑化法が切れるっていうことも、はい、ちょっと不安なんですけれども、
はい、
まあ、この 以前ちょっとお話を伺ったら、だからといってバタバタ潰れるわけじゃないですよって青木さんおっしゃってくださったんですけど、はいはい、しかしかといって、はい、計画がね、はい、中小企業の中での経営計画が自然と良くなるということはあまり考えにくいですから、はい、やっぱりいい計画を作って、はい、存続していかなきゃいけないわけですよね、
はいはい。
まあ、そのためには本当は青木さんみたいな方はたくさん増えていただきたいなと。しかしこれもなかなか難しいのかな、これだけの知識とね、技術を持ってらっしゃるから。じゃあ今ですね、は
い、
ちょっと困ってるなと、本当も困ってるんだという会社の方がちょっと青木さんにアクセスしたいと思ったらどうすればいいですか。
はい、まあ、こちらで URL とか電話番号申し上げるのも運転中の方々メモなかなかできないでしょうから、はい、私が立命館アジア太平洋大学という大学出身なんですね、はい。そこからですね、うちの屋号を、アジア太平洋マネージメントと、はい、いたしました。したがってヤフーやグーグルなどでアジア太平洋マネージメント検索していただきますと、うん、一番上に出てくるようになってますので、はい、そちらで検索していただければと思います。
ちょっと笑うもすがる思いでもいいんですよね。
もうぜひそういった方々、はい、まずお待ちしております。
ぜひアジア太平洋マネージメントで検索して、ぜひですね、青木さんにアクセスしていただきたいなと思います。またちょっとね、いろいろ僕企業とか、
はい、
経済状況のお話も伺いたい時があると思うんで、
ありがとうございます。
その時はまたスタジオにぜひお越しください。
ありがとうございます。ぜひ、
はい。今日はアジア太平洋マネジメントの青木道夫さんをお招きしてお話をお伺いしました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。クロス FM。
ジョン・メイヤー2年半ぶりのニューアルバムボーン&レイズドからの先行シングルです。シャドウデイズ。Did you know